新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は10月の22日木曜日です。今日のニュースいきましょう。ペイパルがアメリカ国内で暗号資産取引サービスを数週間以内に提供開始。暗号資産取引所クラーケンの日本法人が国内での入出金と取引のサービス開始。ブロックチェーンゲームマイクリプトヒーローズがガバナンストークン MCH コインを発行予定。イギリス決済プラットフォームワイレックスが暗号資産決済可能なマスターカード対応のデビットカードの発行申し込み開始。バハマ中央銀行が中央銀行デジタル通貨 CBDC サンドダラーを発行開始。ステークテクノロジーズ開発のプラズムネットワークがサツドラホールディングスとデータゲートウェイが取り組む決済システムのブロックチェーン基盤に採用。
一つ目のニュースいきます。ペイパルがペイパルアカウントから直接暗号資産を購入、保有、販売できるサービスの提供をアメリカ国内で数週間以内に開始することを10月21日に発表したというニュースです。またペイパルはこのサービスを2021年前半にペイパル傘下の個人送金アプリベンモと一部の国に対し提供する予定とのことです。なお、このサービスはアメリカ暗号資産サービスプロバイダーのパクソストラストカンパニーと提携して開発されているとのことです。ペイパルがこのサービスを提供する狙いとして、最終的には世界中にある2600万以上のペイパル加盟店での購入資金源として暗号資産を利用できるようにすることで、暗号資産の有用性を大幅に高め、中央銀行デジタル通貨の発行に備えるためとのことです。取り扱われる暗号資産はビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ビットコインキャッシュの4銘柄です。暗号資産の売買手数料などは不要とのことです。ペイパルの社長兼 CEO であるダン・シュルマン氏は次のようにコメントをしています。通貨のデジタル形態への移行は避けられないものであり、金融の包括性とアクセス、決済システムの効率性、スピード、弾力性、政府による国民への迅速な資金の分配という点で明確な利点をもたらします。当社のグローバルなリーチ、デジタル決済の専門知識、両面ネットワーク、厳格なセキュリティとコンプライアンス管理は、これらの新しい交換手段の理解、換金、相互運用性を促進する機会と責任を提供しています。私たちは世界中の中央銀行や規制当局と協力して支援を提供し、デジタル通貨が世界の金融と商取引の未来において果たす役割の形成に大きく貢献したいと考えています。合わせてペイパルは10月21日にニューヨーク州金融サービス局 NIDFS からビットライセンスを付与されたことも発表しています。 NIDFS の最高責任者であるリンダ・レイスウェル氏は次のようにコメントしています。 NIDFS は金融サービス事業者がニューヨークで事業を運営、成長、存続、拡大し、革新者と協力してアイデアを芽生えさせ、テストできるようにすることでダイナミックで前向きな金融サービス部門を奨励し支援していきますとコメントしております。
続いてのニュースいきます。暗号資産取引所クラーケングループの日本法人であるペイワードアジア株式会社が日本での入出金取引のサービスを開始したことを10月22日発表しました。クラーケンは2011年に設立されたアメリカサンフランシスコを拠点とする暗号資産取引所です。クラーケンはペイワードジャパン株式会社を通じて2014年から日本でのサービスを開始しましたが、その後2018年7月に日本からの業務撤退を発表しました。その後、今年9月8日付でペイワードアジア株式会社が資金決済に関する法律に基づく暗号資産交換業者としての登録を完了し、クラーケンは再び日本でのサービスを開始することを発表していました。ペイワードアジア株式会社は9月18日に口座開設手続きを開始しており、すでに口座開設の手続きを終えたユーザーであれば、クラーケンの日本でのバンキングパートナーであるスミシン SBI ネット銀行を通じた日本への入出金サービスが利用できるということです。なお、取引についてはビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコインを対象としたスポット取引が利用できるということです。このスポット取引は暗号資産と暗号資産の取引ペアおよび法定通貨日本円と暗号資産の取引ペアということです。 またクラーケンがグローバルで提供している他の暗号資産についてはなるべく早期に追加できるよう対応を行っていくということです。なお現在クラーケンは44のデジタル資産と7つの法定通貨、ユーロ、アメリカドル、カナダドル、ポンド、日本円、スイスフラン、オーストラリアドルの取引をユーザーに提供しています。
続いてのニュースは、ダブルジャンプ東京株式会社が運営するブロックチェーンゲーム、マイクリプトヒーローズがガバナンストークン MCH コインを11月9日12時に発行を開始する予定であると発表したというニュースです。総発行枚数は5000万枚で、マイクリ内外において幅広く活用できるよう ERC20 規格に準拠した設計とのことです。MCH コインの割り当てはユーザーコミュニティに 50%、開発運営に 40%、マーケティングに 10% となっております。マイクリエコシステムの貢献者に対するインセンティブとして新たに MCH コインを導入することによってエコシステムの活性化、さらにその先のユーザー主体の運営の実現を目指していきたいとのことです。
続いてのニュースいきます。暗号資産の決済プラットフォームを提供するイギリスの企業 Wirex がマスターカードに対応したデビットカード Wirex カードの発行申し込みをヨーロッパ地域にて開始したことを10月21日に発表しました。Wirex は今年7月に暗号資産決済プラットフォームとして初となるマスターカードとのパートナーシップを発表しており、今年9月に行った事業資金確保のためのクラウドファンディングでは合計で370ポンド、日本円にして約5億円を調達しています。Wirex はこのクラウドファンディングでの成功を受けて、暗号資産決済が可能な Wirex カードの年内発行に向けてカードの発行申し込みを21日に開始しました。そして開始から数時間で1万人以上が申し込みを行ったということです。 Wirex カードは Wirex 内の10種類の暗号資産と9種類の法定通貨に対応しているため、このカードの会員はマスターカードが利用可能な場所であればどこでも暗号資産を用いてシームレスに決済ができるということです。また Wirex カードは低い手数料、アプリ専用の為替レート、高い限度額、独自のリワードシステムなどの特徴を備えており、他社の暗号資産決済が可能なカードに比べて大きな優位性を持っているということです。 Wirex は今年11月にこのカードを Wirex カードをイギリスで発行開始し、その後欧州経済領域 EEA の国々へサービスを拡大する予定ということです。続いてのニュースいきます。中南米に位置するバハマ国の中央銀行であるバハマ中央銀行がブロックチェーンベースの中央銀行デジタル通貨 CBDC であるサンドダラーの発行開始を10月21日に発表しました。サンドダラーはバハマの法定通貨であるバハマドルのデジタル版となっており、バハマドルと1対1で連動する仕組みとなっています。なおデジタル化され法定通貨建てされた通貨で、そして中央銀行の債務として発行される CBDC としての実利用は今回の事例が世界初となります。サンドダラーはスマートフォンなどのモバイルデバイスから中央銀行が承認したデジタルウォレットにアクセスすることで利用が可能となっており、店舗側もデジタルウォレットを搭載した機器を設置することで支払いを受けることができるようになるということです。バハマ中央銀行によると、デジタル通貨を発行しデジタル決済システムのインフラを整備することにより、金融サービスの行き届いていなかった人々のアクセスを改善し、バハマ全体の取引効率の向上が見込めるということです。現時点ではサンドダラーはバハマ国内でのみ利用が可能ですが、将来的には国際的な利用も視野に入れているということです。なお、サンドダラーの開発にはバハマのブロックチェーン開発企業であるエンズヤリミテッドやシンガポールのブロックチェーン開発企業、ジネシスが携わっています。続いてのニュースいきます。ステークテクノロジーズ株式会社がサツドラホールディングス株式会社とデータゲートウェイ株式会社が行う決済システムを用いた地域活性化プロジェクトのブロックチェーン基盤にステーク開発のパブリックブロックチェーンプラズムネットワークが採用されたことを10月20日に発表しました。この決済システムを用いた地域活性化プロジェクトで行われる実証実験は、北海道地域で使用されている地域共有ポイントカードエゾカへの将来的な導入を目指す次世代の決済システム開発への協力と性能検証を行うということです。ちなみにこのエゾカは2020年5月1日時点で約190万人の会員数を誇っており、北海道の世帯カバー率は 68.2% ということです。この実証実験ではプラズムネットワークのテストネットワークであるダスティネットワークを使用し、本番環境での稼働を見据えて決済システムに求められるトランザクションスピード、ファイナリティの実現、個人承認情報との紐付けなどが実用稼働に耐えられるかを検証するということです。新しい経済編集部は、今回プラズムネットワークが採用された経緯や理由、どのような点が評価されたのかをステークテクノロジーズ株式会社取締役 COO 宇野正春氏へ取材を行いました。 この質問に対し宇野正春氏は、もともとは本件のプロジェクトパートナーであるデートゲートウェイ様より決済システムを基盤とした北海道地域でのプロジェクト構想のお話をいただきました。今回のプロジェクトでは特にリテール決済領域に注力してパブリックブロックチェーンを用いたシステム構築を行います。リテール決済ではトランザクションの処理件数が多いのですが、すでに知られているようにパブリックブロックチェーンではスケーラビリティの問題によりハイスループットのパフォーマンスを出すことが困難で、世界中で様々な解決方法の提案と実装が繰り返されています。プラズムネットワークはこの問題を解決すべく開発を進めているブロックチェーンであり、このハイスループットの実現が採用における大きな理由になります。具体的にはプラズムネットワークはポルカドットに接続する予定で、ポルカドットエコシステム内でスマートコントラクトを実装している数少ないレイヤー1ブロックチェーンであり、このレイヤー1上に開発者が簡単にレイヤー2を構築できるモジュールの開発をしています。またプラズムネットワークには DApps Rewards という仕組みがあり、簡単に言えばプラズムネットワーク上のアプリケーションはアプリケーションの利用量に応じてネットワークから報酬がもらえます。これにより本決済システムがネットワークから一定の報酬を得られることになれば、現在のキャッシュレス決済では高止まりしている決済手数料の低減などにより加盟店側へのメリットをもたらせるかもしれないという期待もいただいております。他にもシステム以外の点になるのですが、インシデント時の対応も含めて日本時間で日本語で迅速なサポートを提供できる点、日本中心の開発でありながらグローバルへの進出を積極的に進めており、最新情報と技術を取り入れている点などを評価していただいています。データゲートウェイ様のデジタルアイデンティティ技術と今回の決済基盤の連携や、今後決済基盤を中心とした様々なデジタル化施策の推進、アプリケーション構築など、サツドラホールディングス様の構想は壮大です。弊社としても今回の POC を通じてトランザクションスピード、ファイナリティ、レイテンシーの実測値がシステム要求に耐えうるかといったことや、ネットワークのガス代の支払い、秘密鍵の保持など検証項目は多岐にわたりますが、本番運用に向けて課題点を解消していき、プロジェクトの成功に寄与できればと考えております。補足をします。ステークテクノロジーズ開発のプラズムネットワークは今年5月にメインネットのローンチをしています。またステークテクノロジーズの他企業との提携に関しては、8月に分散オラクルを提供するチェインリンクとの技術提携を発表しています。そして9月には暗号資産取引所を運営する株式会社ビットポイントジャパンと共同で、ビットポイントジャパンの独自ブロックチェーン基盤の開発開始を発表しています。こちらはビットポイントジャパンが事業化を検討している取引所ネイティブトークン、 NFT DeFi 関連サービス、ピアツーピア電力取引の基盤を開発していくということです。ステークテクノロジーズ社開発のプラズムネットワーク、サブストレートなどの解説は新しい経済で記事を出しておりますので、ぜひそちら参考にしていただければと思います。こちらのニュースの記事にリンクを貼っておきますので、ぜひご参照ください。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 YouTube チャンネルの運営も行っております。公式 YouTube チャンネルでは過去に行ったイベントの動画や、新しい経済がお送りする YouTube 番組ホットテイクや新しい経済 NOW が公開されております。ぜひ新しいひらがな経済漢字で YouTube 上で検索していただきまして、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また各動画ぜひ高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。